ビジネスの世界で倒産って聞くと、まあ普通はどんな状況を想像しますかね？
そうですね。やっぱり商品が全く売れないとか。
ええ、お店にお客さんが全然来なくてガラガラだとか、そういういわゆる赤字の悲惨な光景ですよね。
はい。一般的にはそうですよね。
でも今日私たちがあなたと一緒にこの資料を徹底解剖していくテーマはですね、そういう常識を根底から崩すある意味ホラーみたいな現実なんですよ。
ホラーですか？
ええ、ちょっと想像してみてほしいんです。お客さんは大満足していて、売り上げも絶好調で、帳簿上は5000万円もの利益が出ている。
素晴らしい状態じゃないですか。
ですよね。それなのに明日会社が突然死してしまうんです。
うわー、それは怖いですね。
お金がなくなったからじゃなくて、ある見えない落とし穴に落ちたせいで終わってしまうっていう。
ああ、なるほど。売上もあって利益も出ているのに倒産する、いわゆる黒字倒産ですね。
そうです。言葉だけ聞くと完全に矛盾してるじゃないですか。
ええ、矛盾してますね。
でもこの背景にあるメカニズムを知ると、本当に背筋が凍るはずなんですよ。これ例えるなら、車のガソリンタンクは売上とか利益で満タンに入っているのに、
はい。
誰かに突然エンジンそのものを抜き取られて、一歩も走れなくなっちゃうような状態ですよね。
ああ、そのエンジンの例えすごくわかりやすいです。
ガソリンはたっぷりあるのに、車は完全にただの鉄の塊になっちゃうっていう。
まさに、そのエンジンに当たる部分の錯覚が、現代のビジネスにおける最大の死角なんですよ。
錯覚ですか？
はい。多くの人は、売上イコール手元にあるキャッシュ、つまり現金だって無意識に錯覚してるんです。
まあ普通はそう思いますよね。売れたらお金が入ってくるって。
ですよね。でもオンラインビジネスの構造において、両者は全くの別物なんです。急所となるのは、決済インフラへの依存なんですよ。
決済インフラへの依存？
ええ、この構造を理解していないと、どれだけビジネスが繁盛していても、ある日突然本当に一瞬でゲームオーバーになります。
いや、恐ろしいですね。じゃあ具体的にどうやってそのエンジンが突如として引き抜かれてしまうのか。
はい。
今回私たちが解剖している知見の中にあるフィットネスクラブの事例が出てくるんですけど、これが非常に象徴的なんですよ。
どんな事例でしょうか？
このクラブはフランチャイズ展開で急成長していて、店舗数も右肩上がりで、誰の目から見ても大成功を収めていたんです。
順風満帆な成長モデルですね。素晴らしい。
ところが、あるフランチャイズ先の店舗で顧客とのトラブルが発生したんですね。
ああ、なるほど。
そしてそのお客さんがお店に直接クレームを入れるんじゃなくて、クレジットカード会社に駆け込んだんですよ。
それは一番厄介なパターンですね。
その結果どうなったかっていうと、翌月本来クラブ側に入るはずだったクレジット決済分の売り上げ、なんと5000万円の入金が突如として全額停止されてしまったんです。
全額ですか？
そうなんです、全額です。これで一気に資金繰りがショートして、倒産寸前まで追い込まれたという事実があるんですよ。いや、ちょっと待ってください。これたった一つの店舗でのトラブルですよね。
ええ、そうです。
しかも一人の顧客のクレームですよね。それでビジネス全体の5000万円もの売り上げがいきなり全額止められてしまうって、いくらなんでもクレジットカード会社の対応として過剰すぎませんか？
まあ、消費者側の感覚からすれば間違いなく過剰対応に見えますよね。
普通なら事実関係を確認して、その1件分だけを返金して終わりみたいな話になりそうなものじゃないですか？
おっしゃる通りです。ただ、ここで視点を決済会社側のシステムに切り替えると、全く違った景色が見えてくるんですよ。
システムの視点ですか？
はい。決済会社は世界中で毎日何千万何億という取引を処理してるじゃないですか。
まあ膨大な量ですよね。
だから彼らにとって最優先すべきは、個別の店舗の言い分を悠長に聞くことじゃなくて、自分たちの決済インフラ全体の信頼性を守ることなんです。そして、不正利用とか詐欺に巻き込まれる法的なリスクをシステム的に遮断することなんですよね。
巨大なシステムだからこそ、いちいち人間の目でこの店は悪くないなんて判断はしていられないと。
そうなんですよ。決済会社の裏側で動いているアルゴリズムにとって、顧客から直接チャージバック、つまりカード会社への返金要求が来るということは、極めて危険なシグナルなんです。
危険なシグナル。
ええ、アルゴリズムは、この事業者は顧客との間で正常に問題を解決する能力がないのか、あるいは悪質な詐欺を働いているのではないかって、自動的にリスクのフラグを立てるんですよ。
うわー、あったった。一件でもそのフラグが立ってしまうと。
ええ。評価スコアが一定のラインを下回れば、支払いの保留とかアカウントの一時停止、そして最悪の場合には計画解除という強力なペナルティが下されます。
人間の温情とか交渉の余地なくですか？
はい。機械的に即座に下されるんです。
それはきついですね。
帳簿上に5000万円の売り上げがあっても、決済会社が入金ボタンを押すのをやめれば、現金は手元に来ないですよね。
そうか。売上はあくまで画面上の数字でしかないってことですね。
そうです。でも、家賃とか従業員への給料の支払いは待ってくれませんから、あっという間に窒息してしまうわけです。
つまり私たちが必死に積み上げたビジネスの命綱を、冷徹なアルゴリズムが完全に握っているわけですね。
まさにそういうことです。
でもここで一つすごく不思議なことがあるんですけど。
何でしょう？
なぜそのお客さんは直接お店にサービスが悪かったから返金してよって文句を言わずに、いきなりクレジット会社に通報するような極端な行動に出たんですかね？
ああ、そこですね。
もし人間同士でお店と話し合えていれば、アルゴリズムを刺激せずに済んだはずですよね。
そこにはですね、オンライン特有の人間心理とプラットフォームの構造が深く関わってるんです。
心理と構造？
大きな要因の一つが心理的な距離です。
距離？
人間は目の前に相手がいる対面の状態では、怒りとか不満を直接ぶつけることに強い心理的抵抗を感じるんですよ。
まあそうですね。直接面と向かって怒鳴るのはちょっと勇気がいりますよね。
でもオンラインの画面越しだと、その対人摩擦というストッパーが完全に外れてしまうんです。
ああ、なるほど。これって例えるなら、レストランで自分の頼んだスープが冷めていた時に、目の前にいるウェイターに、すみません、これ冷めてますよって伝える代わりに、
はい、
黙ってスマホを取り出して、いきなり保健所に電話して、この店は不衛生だから営業停止にしろって通報するようなものですよね。
あ、そのウェイターと保健所の例えは、まさに今のオンラインビジネスの危うさを正確についてますね。
実店舗だったら絶対にやらないような狂気的な行動がオンラインだと平気で起きてしまうっていう。
そうなんですよ。画面上のボタンを数回タップするだけで、顔を合わせることなく相手に致命傷を与えられてしまうんです。
怖い時代ですね。
さらにですね、もう一つ強力な心理的トリガーとして働くのが損失回避の法則です。
ああ、人間は1万円を得る喜びよりも1万円を失う苦痛の方を何倍も強く感じるっていう行動経済学のあれですね。
ええ、よくご存知ですね。人が損をしたとか騙されたかもしれないって感じた瞬間、単なる不満は強烈な防衛本能へと変貌するんですよ。
防衛本能ですか？
サービスを改善してほしいっていう前向きな感情じゃなくて、私のお金を取り返したいとか、損をさせた相手に罰を与えたいっていう攻撃的なベクトルに振り切れるんです。
なるほど。返金というより報復に近い感情になるわけですね。
そして現代の決済プラットフォームとかアプリのインターフェースは、その報復を非常に簡単に行えるように設計されてるんです。
問題を通報するとか異議を申し立てるっていうボタンですね。
はい、そのボタン一つで顧客は自分の損失を取り戻すための最強のカードを切ることができるんです。結果として顧客のほんの少しの不満が直接会社全体のキャッシュフローの停止に直結するという恐ろしいショートカットが完成してしまってるんですよ。
顧客の不満がダイレクトにアルゴリズムを刺激して即座に会社の首を跳ねるなんて恐ろしすぎますね。
ええ。
だとしたらカスタマーサポートを充実させてクレームに丁寧に対応するなんてレベルの話じゃないですよね。
全く違いますね。
そもそもクレジットカード会社に駆け込まれる前にどうやってこの地雷班を歩けばいいんでしょうか。
そこが一番重要ですよね。
今回の資料の著者である現場を知り尽くした山さんという方は、一見すると極端すぎる防衛ルールを敷いていますよね。
ええ。彼の取っている対策は、まさにこのアルゴリズムの恐怖を熟知しているからこそのルールなんです。
どんなルールなんでしょうか？
例えば返金対応についてなんですが、ビジネスをしていれば年に数回はどうしても返金が発生するものですよね。
まあそうですね。いくら完璧にやってもどうしても合わないお客さんはいますから。
でも彼は絶対にクレジットカード経由での返金処理はしないと決めているそうです。
絶対ですか？
はい。すべて銀行振込で直接お客様の口座に現金を返すという徹底ぶりなんです。
わざわざ銀行振込ですか？それって決済会社側にほんの少しでもこの業者は返金処理をしたっていう履歴とかマイナスのデータを残したくないからですか？
その通りです。たとえその返金が正当な理由によるもので、顧客と円満に合意していたとしても、アルゴリズム上はトラブルがあった取引としてカウントされるリスクがゼロではないんですよ。
なるほど。システムはそこまで読み取ってくれないかもしれないと。
だからこそ、システムに対して自社のアカウントを完全に無菌状態に保つための徹底したリスクヘッジなんです。
無菌状態ですか。すごい表現ですね。そしてもう一つのルールがさらに驚きなんですが、パートナー型ビジネスをやらないと。
はい、これも徹底してますね。
つまりフランチャイズ展開とか代理店販売を一切しないってことですよね。理由は自分の目が届かない場所で誰かがグレーな営業とか雑な対応するリスクをゼロにするため。
そうです。
自分が一人でコントロールできる範囲でしかやらないと明言しています。
ええ。
いやでもこれオンラインビジネスの最大の強みを完全に殺してませんか？
というと？
すべて銀行振込にして事務作業を増やしたり、代理店を使わずに自分一人の範囲に留めるのって、ビジネスの成長スピードとかスケールする力を自ら放棄してますよね。
まあそう見えますよね。
インターネットを使えばレバレッジをかけて爆発的に売り上げを拡大できるのに、それをやらないなんて本末転倒じゃないですか。
スケールこそ正義とか、拡大しないビジネスは死んでいるのと同じっていう現代のビジネスにおける一般的な常識からすれば、あなたのその感覚は非常に真っ当です。
ですよね。
しかしここで直面しているのは、短期的な売上の最大化と長期的な生存確率という究極のトレードオフなんですよ。
生存確率ですか？
はい。想像してみてください。ビジネスを急速に拡大して全国に100人の代理店を作ったとします。
はい、大成功ですね。
でもその中のたった一人が今月のノルマを達成するために少しだけ誇大広告を使って勢いでお客さんに商品を売ってしまったとします。
ありそうですね。
購入したお客さんは後になって言っていたことと違うじゃないかって怒ってクレジットカード会社に通報するわけです。
ああ、さっきの最悪のパターンですね。
この時ペナルティを受けて全決済を停止されるのは誰でしょうか？
大元のシステムを提供している本部、つまり自分の会社ですね。
ええ。どれだけ売上規模を10倍100倍に膨らませようと、他人の小さなミスのせいで足元にある決済のコードを1本引き抜かれたら、その巨大なビルごと一瞬で崩れ去ってしまうんです。
わあ、それはきついですね。
だからこそ彼はどうやってアクセルを踏むかではなく、どうやってブレーキを確実に効かせるかを最優先にしているんです。
なるほど。
ビジネスの規模を小さく保つことは成長からの逃避ではなく、決済インフラという絶対的な権力者から身を守るための極めて高度で戦略的な防衛策なんですよ。
腑に落ちました。止められないことこそが結果的にビジネスを長く生かす最大の戦力なんですね。
そういうことです。
ではこの強力な防御力を保ちながら、どうやって真っ当なビジネスを作っていくのか、著者が提唱するスマートなビジネス設計の革新についても深掘りしていきたいんですが。
はい。この革新は非常にシンプルで、期待値のコントロールにつきます。
期待値のコントロール。
ええ、彼の手順を見ると、まず信頼関係のある人とだけ契約する。そして不安がなくなるまでサービスをしっかり体験してもらう。最後に心から納得してから本サービスに入ってもらう。これを徹底しています。
聞けば聞くほどすごくアナログで、商売の基本中の基本ですよね。これならクレームなんて起きようがないというか。
しかしこの基本をオンラインの世界で実行できている企業がどれだけあるでしょうか。
確かに少ないかもしれないですね。
現代のマーケティングの多くは根本的に勢いで売ることを推奨してるんです。
ああ、期間限定だと煽ったり、強烈なコピーライティングで顧客の期待値を極限まで高めて無理やり決済ボタンを押させるような手法ですね。
ええ、でもこれをやると確実に時限爆弾を仕掛けることになるんです。
期待値を上げすぎた状態で買わせるから、商品を手にした瞬間になんだ期待外れじゃないっていう巨大なギャップが生まれるわけですね。
その通りです。勢いで売るからギャップが生まれる。ギャップがあるから不満がたまる。
はい。
不満がたまるから裏でクレームが起きて、チャージバックが発生し、結果的に自らの決済インフラの首を絞める。多くの企業が売上を追求するあまり、この自滅的な負のループを回してしまっているんです。
つまり入り口の段階でいかに納得していない人を排除するかが勝負なんですね。納得して入ってきたお客さんはそもそもクレームを言いませんから。
ええ、まさにそこがポイントです。
結果としてカスタマーサポートの負担も減るし、継続率が上がり、紹介も生まれて、何より決済インフラが止まる恐怖から解放される。売上を焦らないことで、結果的に最も強固で安定したキャッシュフローを手に入れられるという美しい逆説が成り立ってますね。
本当にその通りです。防衛を極めることが最強の攻撃につながっているんです。
今回の深掘りセッションは、ビジネスの構造そのものを見直す強烈な視点がありましたね。
はい、すごく考えさせられる内容でした。
そしてこれを聞いているあなたが、もし自分でオンラインビジネスをやっていなかったとしても、この話は決して無関係ではないんですよ。
そうですね。
あなたの日々の仕事や生活を見渡してみてほしいんです。あなたが完全に依存しているプラットフォームやインフラはありませんか？
個人の SNS アカウントなんかもまさにそうですよね。
そうそう。 集客や発信のすべてを特定のプラットフォームに依存している場合、ある日突然アルゴリズムの都合でアカウントが凍結されたら、社会的なつながりや影響力まで一瞬で失うことになりますからね。
はい。会社の売上の大部分を握っているたった一社の取引先との関係性なんかも同じですよね。
ええ。それらはある日突然、見えないアルゴリズムや他人の判断によって止められるリスクをはらんでいるんです。今回の議論は、自分が依存しているシステムの脆さに気づいて、それを止められないためのリスク管理が本当にできているか、自分の足元を見直す強力なきっかけになりますね。
自分の力ではコントロールできない強大なものの上に立っているという自覚を持つことが全てのスタートですね。
はい。そして、今回の資料の徹底解剖を締めくくるにあたって、一つ少しゾッとするような問いをあなたに投げかけたいと思います。
どんな問いでしょうか？
今日の議論を通して見えてきたのは、現代のビジネスにおいて、本当の権力を持っているのは、実はお金を払ってくれる顧客でも、素晴らしいサービスを提供する企業でもないという事実です。
確かに私たちが普段信じている力関係とは全く違いますね。
裏側で全ての取引のスコアを冷徹に管理し、生殺与奪の権を握っている決済インフラや巨大なプラットフォーマーこそが真の支配者なんです。
プラットフォーマーが支配者。
私たちが普段美しい言葉でお客様第一とかカスタマーサクセスと呼んでいるものは、もしかすると純粋なホスピタリティなんかではなくて、決済会社からリスク事業者という烙印を押されないための必死の防衛策に過ぎないのかもしれません。
顧客の顔を見ているようで、実はその肩越しにある決済会社の評価アルゴリズムの顔色を伺いながら仕事をしている現代の構造の核心をついていますね。
そう考えると、の満タンに入っていたガソリンタンクも、実は最初から自分のものではなかったのかもしれませんね。あなたは自分のビジネスやキャリアの絶対に切られてはいけない生命線を今誰の手に握らせていますか？
考えさせられますね。
この問いがあなたの明日からの視点を少しでも変えるものになれば嬉しいです。今日の深掘りセッションはここまでとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回の徹底解剖もぜひお楽しみに。